百メガシャークネオジオの後半です。
弱点なんかなくね。
弱点なんてないし、だって100メガですよ。普通のその辺に売ってるどうでもいいゲームだ、リュウコのゲーム1とかですらすでに100メガを超えてるわけですよ。
だってゲーセンのゲームを家でやってんだから弱点なんか、しかも安いんでしょ。
安いですよ。弱点ゲーセンのクオリティそのままが
弱点ないじゃん。
できるって資格ないじゃないですか、うん、もうゲーセンをそのまま家で遊べて、そしてタダでできて、
うん、
でセーブ機能もあって、
うん、
で安いおまけに、
うん、
完璧じゃないですか、
うん、
それがですね、致命的な弱点がありました。
CD
ロムならではの弱点です。
読み込みか、
ローディングです。そうです、ローディングがですねクソほど長いんです。ですね、まあ、大容量のだからゲームのこの CD ロム自体も結構ぎゅうぎゅうにパンパンに入ってるんですけど、うん、これをですね読み込むための、読み取りドライブがですね、CD ロムドライブが当倍ドライブというのを使ってまして、
う
ん、そこでコストを下げていたんです。
ダメだ当倍じゃ。
当時のプレステとかセガスターンは倍速ドライブっていうのを使ってたんで、
うん、
まあでも読み込みはあるにはある
には
、
今だって64倍とか使ってるよ今パソコンに入ってるやつは。
そうそうね、
うん、
当倍ですよ。1倍ですよ。
1は1のままだぜ。
徒歩で隣の駅に行
くみたいな。あ、そう。
だからあのスタート画面まず入れますよね。
そうそう、入れますよね、うんうん、遊ぼうと、
うん、遊ぼうと。そしたら、まあ入れてスタートボタンを押すと始まるんですけど、
うん、
最初の読み込みで、まあ、ゲームにもよりますけど、僕が買った新サムライスピリッツ、うん、2分半ぐらいありました。ソフトを入れてからタイトル画面が出るまでに2分ぐらいあります。
その間マグロ、
ええ、その間、まあ、トイレに行ったり
ぐるぐる回ってんの。
ぐるぐる回ってますね。でウィーンってこのゲージがずっと溜まるところをずっと見てるっていう。
一応なんかプレステですらやっぱ当時、
はい、
ストレスに感じたもんね。
ウィーンウィーンウィーンってですね、
あの読み込むっていう、はい、で待つっていうこと自体が分かんないから、
まあスーファミに慣れてるとね。
そうそう、今まで電源を押した瞬間に見えてたものがっていう。
そうそうね、
プレステとかさ、なんか最初にロゴ出したりとかでさ、
はいはい、
ごまかしましたね。なんかこうまく演出してたじゃん、その読み込み時間をかからせないようにみたいな。じゃなくて実時間で待たせてくるのこいつは。
こいつは一応そのゲージがウィーって動いてあと何秒ぐらいですよっていうのを分かりながら、うん、あと下の方にちょこっとアニメーションみたいなの
出ながら、あ、一応ねごまかせる、
出ますけど、でも長いんで2分って待ってないじゃないですか。大体30秒ぐらいじゃないですか、
まあね、待ってて
2分って。だってトイレ行って
なんかできるよね。
トイレ行って正面用足して帰ってきたらまだやってるんですよ。だからまず始めるぞってなった時後にトイレ休憩があるんで、
ね、
映画で言うと始まってバーって幕開いて最初にいきなり休憩って言ってトイレとかどうぞみたいな、
横最初の予告が20分ある時とかそういう感じね。
なんやねんみたいな、
うん、
そうそうそう、そんな感じで、でタイトル画面出ます、
うん、
あ始まった始まったとスタートボタン押します。でキャラクター選択画面になります。でキャラクター選択します。で最初の1人目の対戦になるまでにまた1分ぐらい、
うん、
あれってさっきの2分何だったのみたいな、
はい、オープニングの読み込みだよね、
はい、そうですね。で対戦相手のそのデータも読み込んでるんでまた長いと。
あ、
うん、長いと。でもうそれがね、でひどいのになるとラウンドごとに読み込むんですよね。
うわあ。あの対戦相手が変わるじゃなくて日本選手じゃんこういうのって、
うん、てか格ゲーってやっぱスピード感欲しいですから、命ですから。そういうやっぱローディングとかでちょいちょいそう水刺されるとなえちゃうんで。
なえるね、
なえますよね。でそんなに呼び込んでるのにたまに処理落ちして遅くなったりするし。あれみたいな。
あ、そう。
非常にこれゲーム自体のクオリティは高いもののプレイするにあたってのストレスがすごい、
うん、
っていう感じだったんで、もうだから必ずネオジオ CD の話をするとそのローディングが長いっていう話が出てくる、代名詞みたいな。
今だったらあれか、はい、ネット環境が光じゃなくて ADSL ですみたいな感じか。
ISDN
か。ISDN
ISDN みたいな、はい、ナローバンドみたいなね。
ピーガガガガっていう感じ
で途中で電話かかってくると切れちゃうみたいな、
はいはいはい、はい、
とかっていうぐらいの感じですね、うん、で、まあ、とにかくローディングはまあものによってはあれなんですけど、後のソフトになればなるほどやっぱり容量がでかくなる。
まあそうだよね、クオリティ上がってくるから。
ゲームとしてのクオリティ上がってるのにローディングが長くなっちゃってるから結果不満点が残るみたいな。
確かに楽しめないってやつですね。
全然楽しくないです、
はい
はい、なんでこれは、結果的に失敗作と世間的には呼ばれるようになりました。 で、一応改善策として倍速ドライブを搭載して値段を少し抑えた
さらに
ネオジオ CD-Z っていうのが、
おお、いいじゃないですか。
95年翌年のですね、12月29日、
ああ1年後、
土年末の、しかもクリスマスに間に合ってないっていう、微妙な時期に
特貫工事間
せめてクリスマス商戦に間に合いたかったんですけど、これが 39,800 円出ました。ネオジオ CD-Z が、はい、これは倍速ドライブ積んでます。倍速積んでるからさすがに早いだろうと言っても、まあ早いだろうって思ったんですけど、言ってもそもそもが長いんで2分3分あるんで、それが1分半になったりとかしたところで長いもん長い。
あとでも次の年でしょ、
はい、
もうサターンとプレスが出ちゃってんだもんね。
しかも、
派遣を取られてるよね。
そうですね、もうすでにサターンはあれですよ、バーチャファイター2が100万本を突破してですね。
じゃあもうダメだ、
はい。まあ、この後あれですね、プレステ陣営もファイナルファンタジー7が出て一気に一気に市場を
下げ
ていくわけですけど、はい。そんな中ちょっと早いネオジオ CD を出したところで、しかも倍速ドライブですけど厳密に2倍の速さにはならないですからね。
1.7 倍ぐらいでしょ、
ちょっと早いぐらい
早めでしょ、
ちょっと早いぐらい、
早め本当に梅雨だくぐらいの感じでしょ、だから
梅雨だくぐらいですね梅雨だく、決して大盛りとくもりじゃない
梅雨だく
っていう感じなんですけども、はい、はい、な感じでネオジオ CD っていうのが、
あとソフト何持ってた
んですか。ソフトが僕が持ってたのはシンサムライスピリッツの後はですね、ガロー伝説3っていうのを新品で買いました。はい、これが翌年に出ましてね、これもドキドキしながらですね、まあ、今の実家がですね、まだ建ったばっかりのですね、新築の香りがする中ですね、僕一人留守番をしながら真夏にクーラーガンガンにかけながらガロー伝説3やってました。
ああ、なんかすげえ金持ちのイメージがある、
上流階級の、
でもそこの家の居心地は悪かったでしょ。
そんなことないです。いまだに実家、実家。
実家か。
我が家、我が家。
実家はいいのか。
いいです、いいです。
実家はいいんだよな。実家は大丈夫なんでしょ。
実家はね、良かったですね。で、ガローデンス3をね、やりながら。しかも当時全然まだ、そのゲームの前情報なかったんで、隠しボスが出てきたりとかですね、いろんな隠し要素があって、ドキドキドキドキしながらやってました。いい思い出です。
はい。
はい、あと、竜子の剣1とかですね。
ああ、はいはい。
痛快ガンガン更新曲とかですね。この辺は中古屋でですね、安く。買ったものなんですけども、この辺もやっぱりゲーセンで遊んでいたものですから非常に楽しくやらせていただきまして、龍子の剣とかってあれですよ、乱舞技の元祖ですからね。
あ、
はい、乱舞技って SNK が発明したんですけど、
乱舞技って何、乱舞
なんて言うんだろう、敵に突進してって、で当たり判定がヒットしたらボコボコボコボコボコボコボコボコボコボコカパーンみたいな、
あーなんかわかる、イメージわかるです、なんかあったような気がする、そういう
のビジュアル的にすげえなって、はい、キムカッファンの鳳凰客とかですね、リュウコランプとかですね、はい、なんですけど、それってネオジオ、SNK が開発したん、何が発明だったかっていうと、それ専用のグラフィックを用意しなくていいっていう、通常技のモーションをいっぱいつなげていけば派手に見える、で最後になんか1個必殺技で締めてる絵をと思って、
労力は安楽っていう
コストを、最低限のコストで、最大限派手に見えるという、
うん、でも倍速ドライブじゃダメだな、
そうですね、等速ドライブじゃまあそこの気持ちよさに行くまでにいっぱいハードルがある、
うん、なるほど、
はい、感じです。なんで、結果、まあ、その後もハード戦争は続いていくわけですけども、まあ、ネオジオ CD-Z 最後に SNK は
終わり、
SNK プレイモア倒産してしまい、韓国のプレイモアに買収されてしまい、まあ、キングオブファイターズシリーズは2003年ぐらいまで続きますけれども、まあいろいろと時代に取り残されてしまうという、
ここだったね、
結果でしたね、はい、
プレステ、セガサターンが出す前の、
はい、
このものの側は良かったんだけど、
はい、
ここもうちょっと踏み込んでおけば、
はい、
今 SNK がどうなったか分かんないね。
これ本当はだからもうちょっと工夫すれば、今よく言われてるのはこれ、ソフト自体の容量がバカでかいのは分かってるんで、そこをうまく CD 用の移植でところどころデータを抜いたりとか、うん、そういううまくカスタマイズすれば十分に快適なものが作れたんじゃないかっていうことは言われてるんですね。
まあ、ね、難しいよね、どうなるかっていうのは、う
ん、でソフト側にも何のそういう工夫も凝らさなかったこととかが結果あだになったんじゃない
か、ちょっとした努力を怠ったってことですか、はい、これ
そうですね。ちなみにネオジオのキャッチコピーが100メガショックっていうのがあったんですけど、だいたいファイナルファイトとかスーファミの8メガとかなんですよ。
へえ、
それが100メガって、
あ、なんかね、
はい、
あった、そういうイメージ、
ほんでリュウ君、ガロ伝説3とか
100メガって聞くのがすげえっていう、
は
い、
ガロ伝説3とか300メガぐらいあるんですよ、
うん、
何これみたいな、どんな次元だと思うんですけど、
まあ、今写メが100メガぐらいあったりする、
ああ全然、まあ、100メガそうですね、だから何メガバイトみたいな、だから8メガバイトとかっていうことだったんですけど、ただ後々の世になってよく検証してみると、100メガっていうのは100メガバイトではなく100メガビットだったっていう、
え、今うちらが持ってる100メガじゃないってこと、
要は1ビットって8ビット1セットで1ビットなん、あ、え、8バイト、8バイト、8ビットで1バイトなんですよ、わ、
うん、
かります、だから、100メガって言ってますけど、要は8分の1ぐらいの12メガぐらい、
おいおいおいおいおい、話ちげえじゃんよ、
うん、12メガぐらいっていうことなんですか、だからそこを
単位が違ったの
そうですね、だから
すげえな、なんか
だから1万やるわって言って、
1万原発みたいなこと言ってんの、
これやってきたら1万やるわって言って、やってきましたって言ったら1万ウォン渡されるみたいな、1万ウォンでしたみたいな、そういうことですよね、
そうだってインチキじゃねえかよ、
だから厳密に言うとインチキなんですけど、でもよーく見ると
書いてある、
ネオジオの箱の本体の横ちっちゃく書いてあるんで、100メガというのは100メガビットのことですよっていうのが書いてあるんで、
汚い大人や、
ギリギリ詐欺じゃ
ない、汚い大人や、
でもその言葉に踊らされて、そのメガビット、メガ何メガっていうね、数字がどんどんでかくなっていくことに僕らはワクワクしていたわけです、
へえ、
はい、そうですよ、あで、ネオジオ CD オリジナルゲームとかも出てるんです、実は。
ほう。
アーケード版の移植だけではなく、
うんうん、
はい、
これだけ
ですね。その中で、僕が持っていた中で一番思い入れ深いのはですね、新設サムライスピリッツっていうですね、サムスピの RPG が出ました。
あんの、そんなの。
あります。
アクションゲームじゃないの、
アクションゲーム
っていうか、サムスピって。
そのサムスピのキャラクターを使ったロープレイが出たんです。しかもそれは、ネオジオ CD、セガスターン、プレイステーション、3つのプラットフォームから、
同時に出たんだ、
同時に出ましたよ、
あ、完全にじゃからあるじゃん、世界征服しようとしてるじゃん
ね、
全然売れてなくない、
サムライスピリッツ武士道、
全然知らないけど、
でこれはもともとは、二章仕立てで、
うん、
ネオジオ CD 版、
うん、
プレステ版、
うん、
セガサターン版で全部その二章の組み合わせが違うっ
てい
う、
あ、内容がちょっと違うんだ、
意欲的な試みが、
お、すげえ気入ってんじゃん、
気入ってるじゃないですか、もうだからネオジオ CD を持っててもサタン版を買う意味とか出てきて、
サムライスピリッツ武士道列で、
武士道列で、
う
なんですが、
う、
度重なる発売延期、
あれ
ロープレイ対策 RPG によくありがちな、
あれあれあれ、
はい、で
どうしたどうした、
最初に言ってたその2勝仕立てで全部プラットフォームで違うっていうのも、
うん、
結果的になくなったんじゃないですかね、多分全部一緒にした気がします結局そのいっぱい買う意義もなくなり、
ね、
さらに
会議の席では、
はい、
あの景気のいいこと言っちゃうんだよね、みんなね、
はい、で一応主人公が6人いて、それで選ぶルートで、いろんなそれが変わってくるみたいなのはあるんですけど、あ、まあ、それは残りましたが、あとは一応もともとが格ゲーなんで、
うん、
戦闘シーンで技を出すときにコマンド入力をするとかっていう、
あ、
ファイナルファンタジー6
の
マッシュでもありましたね、うん、
そっか、ファイナルファンタジー6もあれ格ゲーの影響なのか、
そうですね、もともとは
なんか敵に当たる瞬間に R ボタンを押すとかさ、なんか
剣
が当たる瞬間に R ボタンを押すと会心になるとか、そんな感じだった、
それは FF8 とかじゃないですか、
うん、
なんかまあ、
なるほどね、
そういう、まあでもファイナルファンタジーの方が先なんで、うん、近くパクってるんですけど、
うん
うん、でもそのシステムはコマンド入力ミスすると出なくて、ただ一旦損するだけっていう、普通に
あ、普通に攻撃もできてない、
普通に文字でコマンド選んだ方が
早い、
その
モード、うん、早いし安全
確実っていう、
でもやっぱ結局 SNK で出してるってことは、
はい、
まあ、何人かはいたんだろうけど、はい、あれロールプレイングゲームなんでしょ、
ロープレですね、
ロープレ畑の人とかが基本いなかったんだろうな、
外注してる可能性がやっぱありますね、
あ、うん、でロープレのいいとこ、はい、悪いとこみたいのも、
はい、
頭では分かっててもやってみたら多分いろいろ出てくるんだろうし、
多分全然作り方が違うんでしょう、
うん、
なんか格ゲーって分かんないですけど、あのザクザクっと、
うん、ザクザクだ、ね、
ザクザクっと作ってドンみたいなところを、やっぱりちょっとストーリーの辻褄合わせないといけなかったり、デバッグが大変だったりとか、
うん、
でっていうもろもろで、
でこのスタートどうだったの、
僕はまあまあ楽しめましたが、クリアには至りませんでした、
新庄君がクリアできないとよっぽどだよ。
はい、僕ロープレイクリアできない人なんです。途中でやっぱちょっと寝かしちゃって、
ね、もう飽きちゃうんでしょ。
飽きちゃうわけじゃないんですけど、寝かしちゃってどうでもよくなっちゃうんですね、
うん。
はい、そんなこんなで、新設サムライスピリッツがクリアできないままですね、僕のネオジオ CD は今どこにあるのかというとですね、多分なんですけど、
うん、
中学までの友達ん家にあります。
今僕貸してるや
ん。今僕すごいネオジオ CD やりたいんですけど、
うん、
多分なんですけど、僕の記憶を紐解いてこれが合ってるかどうか分かんないですけど、多分僕が浪人してる時に友達に貸したんです、
うん、
ハードごと、
うん、
貸してって言われた
のか、あるとね、あると悪魔の箱だから、
そうそう、あるとやっぱ遊んじゃうし、うん、受験の邪魔なんで、うん、かな、うん
うん、
貸してって言われたかもしれないですけど、いや僕の方も邪魔、まあね、遊んじゃうから、まあ、持っててみたいな意味で貸したんだと思うんです、
うん。
その後ですね、2002年から2017年に至るこの15年間の間、まだ帰ってきておりません。
もう絶対捨ててるよ。絶対捨ててるか売ってる。
売ります？
絶対ないわ、そいつん家に。で、それを問い詰めたところで、そいつはもう悪くない。
はい。なんで、ちょっとすいません、この場を借りて、お願いしたいと思います。丹波市の敦志くん。
敦志くん。
結婚してお子さんが生まれたのも
知ってんだと。
知ってます。2人目が生まれて大変だということは分かるんですけども、うん、もしまだ人の心が一握りでも心の奥に残っているのであれば、僕にネオジオ CD を返してください。
あー、でも分かるわ、
はい。
なんかさ、前、プレステでさ、DJ のやつ、はい、出なかったっけ。
プレステで DJ のやつ、ああ、ビーマニみたいなやつ。
あ、そうそうそう。
ビートマニア。
ビートマニア、
はいはいはいはい。
俺、バイト代でさ、9800円でビーマニ買って。
はい、おー、あので、専用コントローラー
ついて。そうそう、専用コントローラーのやつ。
はい、
で中学時代の同級生の小島君がさ、
はい、
買って1週間も遊んでない時に、
はい、
来たんだよ
家に、
うん、
来ちゃったって。見つかりましたな。
あ、ちょっと待って、違う、そ来て、
はい、
でちょっと一緒にやったら、
はい、一緒にやったんですね、
はい、一緒にやってて、で俺次の日か、そうだ、思い出してきた、
うんうんうん、
車の合宿免許だから、
おお、
やらないから、
はいはいはい、はい、合宿免許行くから
借りたいって言うからいいよって言って、
はい、
別に買ったばっかりだけど、はい、まあいいよって言って、
はいはい、
帰ってきたら返してね、言ったらおーおーみたいな感じで、
おーおーお
ー、帰ってこねえわ。
それ何年前ですか。
20年ぐらい前だね。
あ、
帰ってこねえわ。で、
はい、
それがきっかけで小島と仲悪くなったもん、
はい、
連絡をあいつなんか取らなくなりだしやがって。
確実にそれ売ってますね。
売ってるか何かやらかしたんだと思う、このビートマニアを。
なんかしてますね。もうないですね。
で、俺はこれ9800円でバイト代貯めて買ったってこと結構大声で言ってたから。はい、
ええ、
ある。あ、でもそのね、なんか、ネオジオ CD 返してもらいたいっていう気持ちはわかる。俺も小島くんから返してもらいたい、これ
今。小島さん9800円じゃないですか。
うん。
ネオジオ CD 49,800円。
いや、お前の金じゃねえや。
まあ、そうですけど。
お前の金じゃないやないか。
そうですけど。でソフト5、6本も含めればね、結構な額ですよ、これは。
裁判起こしてみるか。会員裁判。
会員裁判起こすのに、ネオジオ CD が何台か買えるほどのお金がかかるじゃないですか、それちょっと。
小学訴訟裁判起こしてみる。
小学訴訟裁判。
小学訴訟裁判。
訴訟裁判ね。でね、ネオジオ CD ね、やっぱ中古屋とかでも探すんですけど、
うん、
意外といい値段するんですよね。
ああ、うん、逆にないってやつでしょ、今。
逆にレアで。
レアだから高いってやつでしょ。
しかも初期ロットはネオジオ CD のモデルが違いまして、
うん、
初期ロットだけフロントローディングタイプって前がカパッて開いてウィーンって出てくるんです。で、次のロット あの通常版はあの上をパチッて押したらパカッて
開
く。あからさまにあくびしてるじゃないですか。まあ、そういう、なんか僕のやつはもう普通の、一般併用の。
あ、初期ロットじゃないんだ。
トップローディングだったんですけど、初期ロットじゃなかったですね。初期ロットはやっぱ9月時点で1ヶ月で売れちゃうんで。
あ、そういうことか。
いまだに
初期ロット。いくらぐらいすんの今買うと。
今買うとどうですかね。
今、
アマゾンとかだとどんぐらいなのかな。
ゾーンアマで見てますけど。
ゾーンアマで見てもらってますけどね。
ない。アマゾンにも出てない。
ああ。5、え、あ、はい、5800円。
安っ。買えるやん。
5800、あ、これは、あ、トップローディングな。はいはいはい。あ、でもこれあれ、本当に本体だけですよ。コードとか何もついてない。本体だけ
なんでついてないんだよ。
まさかどの首みたいな、そんな感じ
です。なんでついてないのを売ろうとするの。その意味がわかんねえし、本体ついてるやつだと、
あ、一応ついてる。
あ、ついてる。
ついてるのもある。
5000円。
ああ。それも、あ、もうちょっとする。な、てか、どうでもいいんだけど、なんで写真逆さまなのこれ。
え、これ値段いくらなのこれ。これ今見てますけど。あ、まあ、5800円より。
あ、より。あ、中古販売でね。
いけるじゃん。
買っちゃいます？
5% だったら。
5%ね。
うん、やらんけどね。
でしょ、
うん。読み込み長いんでしょ。うん、
ローディング長いですよ。めちゃくちゃストレスですよ。で、今のアプリゲーとかでも、ここまでのローディングの長さって多分ありえないですよ。
あ、
遊べるもんじゃないですもん、もはや。ローディングの長さを見て、あ、長いねって言って酒飲むためのもんだと思いますよ、これ。
ソフトも、ソフト1000円、1000、2000円よ。
うわ。
いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
あ、サンクロー無双剣持ってたわ。
いいじゃない、1万円で夢が返ってくるよ、1万円で。
1万円でね。
うん。買おう。
いや、もうちょっと有効活用したいですね。思い出は思い出のまま
で。でも欲しいんでしょ、これ。
やっぱ僕の夢が詰まったマシンですからね。うん。ネオジオ CD。
まあいいですけど。
もし、プレゼントしてくれる方いらっしゃいましたら。
いないわ。
番組宛てまで。
いや、いねえわ。
お待ちしてます。
いねえわ。ゴミだわ、これ。
それか、
ゴミをプレゼントしてくれる人いないわ。
それか、僕の私、アツシ君が返してくれるかのどっちかを待って。
アツシ君も返さねえし、もう。アツシ君罪悪感ゼロだもん、今だって。
もう2時の父ですからね。
もう覚えてねえもんだって、もう、新曲借りたこと。
残念だなぁ。はい、そんなこんなで、ネオジオ CD の思い出話ありましたら、はい、お待ちしてます。
はい。
はい。てなわけで、告知。はい。冒頭でもお伝えしました通り、第1回輝く東京ミルク大賞がですね、今週末に、行われます。2017年12月30日土曜日、はい、場所は京王井の頭線池ノ上駅、北口より徒歩1分のバーガリガリでございます。はいはい、北口南口間違えると開かずの見切りにはまって大変なことになります、はいはい。気をつけてください。はい、入場料2000円プラスワンドリンクで、会場19時から開演19時15分からとなっております。はい、こちらぜひ、ご予約をお願いしたいと思いますので、東京ミルク放送局の公式ツイッターアカウントのトップページかブログの、どこかに告知文がありますのでそちらからお入りいただければと思います。はい、
はい、あとはですね、はい、matse@tf-tms.jp、はい、matse@tf-tms.jp まで、ご連絡くださいという感じですね。はい、今週開催でまだもうちょっとだけチケットあると思うんで、お早めにご連絡いただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、
正直、前売りの予約をしていただいた方しか入れませんので。
そんなことはねえ。そんなかわいそうなことはね
え。でも最悪ギリギリ本当にもう直前のタイミングで行きたくなっちゃったんだけど予約できませんでしたみたいな人がいらっしゃれば、まあ、全然いいですけど、事前に教えていただいた方が我々としても準備があったりしますんで。
そう
で、
いや、真面目な話、入れない可能性もあるんで、まあね、前回のね、うちらのミルクホールの公演もそうだけど、
はい、ああ、そうですね。
当日来た人お断りしてた状態だったんで、
はい、そうですね。それは悲しいから避けたいですね。なので、ご予約いただければと思います。はい。
はい。
はい、そして、こちらも今週末ですね、はい、12月29日、コミックマーケット93、はい、にてですね、東京ビッグサイトで、行われます、毎年恒例のですね、日本一のお祭りということで、うん、はい、ありますのでそちらに、我々東京ミルク放送局のメンバーがいます。
いますよ。
スペースに東京ミルク放送局として出るわけじゃないですか。はい、はい、います。東サンホールの E55A というスペースでお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、はい、一応ね、ラジオとか CD とかのですね島ですんで、まあね、音声メディアだったりとか USB とかですね、うん、あとはまあミルク放送局のタオルとかグッズとかですね、置いたりしようと思ってますんで、ぜひぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
何かのコスプレをして待ってます。
はい。
はい、というわけで、あとは、大丈夫ですか？山本さんの方から。
特にないです。
ですね。はい。はい、では、お便りの方、
はい、
お読みしたいと思いますけれども、はい。ですね、では、まずは、まずはこの方。はい、ありがとうございます。お久しぶりです、トニーです。
はい、
ありがとうございます。第149回、俺たちのフラッシュゴードン聞きました。
はい、ありがとうございます。
最近は忙しくて、ZQA が開拓できてなかったので、クソ映画の話が来て面白かったです。ついに待ちに待ったシャークネードを得するということで、特集するということで、ワクワクが止まりません。CV2 時の夢。はい、相方さんですね。ありがとうございます。はい、当日参加できないことが本当に残念ですか？
残念ですね。残念。
残念だな。楽しみに拝聴したいと思います。 はい、シャークネードに関する所感は以前に2度ほどお便りで述べたので割愛しますが、シャークネード沼にはまると他の映画が悪い意味で物足りなくなるので、僕は2ヶ月に1回ぐらいの頻度で見返しています。めっちゃ見てますね。
めっちゃ見てるじゃない。
本当に絶対級サメ映画は最高ですね。 CV 水野春夫、中野団吉さんのシャークネード5イベント行きたかったな。それにしてもここ1年ほどでツイッター界隈をはじめとし知名度が上がりましたね。 PS 新しいポッドキャストのジャケットも活かしていて最高です。先日ファーストガンダムを見返して、俺も劇中のシャアと同じ年になったのかと考え深くなりました。多分最年少リスナーかもしれませんね。ゴーのものがいそうな気もする。
劇中のシャアって20歳くらいじゃねえの。
あ、ファーストのシャアだったら若いですよ ね。20歳じゃないですかと思うんですよね、うん、そんなに若いのにシャークネードを
見てんだ。
大丈夫ですか。
重症だね。友達いねえんだろうな多分な。
そうか、そもそもシャークネードをやってくださいっていう風に言ってくださったのがトニーさんですね、
う
ん、
そうだそうだ。
あ、来ていただけないんです、はい、残念ですね。まあでもあの配信しますね、
はい、
その
日の模様はね、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、聞いていただければです。はい、お願いします。
はい、はい、シャークネード楽しみです。
はい、続きまして、ちゃんまさん、新庄さん、こんにちは、はい、埼玉の大相撲です。
出た。
第149回、出た。俺たちのフラッシュゴードンを拝聴しました、はい、フラッシュゴードンは全く知らなかったので、新庄さんと同様にフラッシュの映画なんだと勝手に思っていました。やっぱり今回の配信を聞いてそんな話もあるのかといろいろ気になり検索してみました。パッケージを見ていてずっと引っかかっていたのですが、敵の皇帝はプロジェクト A の3兄貴に似ていませんか。違っていたらすみません。またフラッシュゴードンは連ドラにもなっているらしいですね。ビジュアルからは低予算感しかありませんが、フラッシュゴードンの配信を聞いてフラッシュつながりでジャスティスリーグが見たくなったので、早速明日劇場に行ってみたいと思います。
それじゃねえっつってんじゃん。だからそのフラッシュじゃねえっつってんのに、
まあ、結果的に満足できればいいです
。満足できれば、まあまあ、ジャスティスリーグは面白いんじゃないのある程度。、
はい、それではこれからも配信頑張ってください。通信でぜひ年賀状をいただきたいです。よろしくお願いします。
はい、
はい、年賀状をお送りします。
はい、そう、年賀状欲しい人はね、ご連絡、はい、先教えていただければ、はい、僕らの方から送りますんで、
はい、
お気軽にご連絡ください。はい、今週ギリギリですね、多分ね。はい、
まだ間に合うかな。はい。はい、なんとか、まあ、あの、1日に着くことを諦めてもらえば、はい、大丈夫です、まだ。はい。お次は、お次はこの方。はい、七海新婦さん、トークテーマのリクエストです。はい、ありがとうございます。はい、俺たちの映画にまつわる世紀の誤訳、跳躍、なんていかがでしょうか。ゲーメスと誤植まとめを見てて、そこから飛躍して探索してみました。ちなみに俺の印象に残る違和感のある誤訳、某怪獣王のハリウッド版、過去古い方の終盤、ミサイルでついに怪獣王に大ダメージを与える、だが死んではいないと報告を受けた軍の高官が、過去再攻撃のために戦闘機を急遽呼びの戻せ、意味はわかるけど、大至急とかの方が自然な気が、
という。誤訳ね。
誤訳って言ったら、必ず通らなければならない、あの人が出てくるじゃないですか。あの人のことを忘れるわけにいかないじゃないですか。
夏子？
ドンドンドン！戸田夏子さん！ナッチでーす！戸田夏子さん。
ね、ごめん、俺夏子の話は、はい、ちょっと真面目に話すよ。俺この人、誤訳じゃないと思ってるから。
意図的に？
うん。
狙ってんすか？
いや、間違えてるとか当然人間としてあるけど、あの、俺この人、はい、この人ね、ちゃんと取材して、
はい、
いろいろ調べたことあるんだよ。
あ、本当ですか？
で、はい、今なんかネット界隈で言われてるのは、あれだったらもう足元すくってるだけの話だから、
あー、なるほど。
バカにしてるなっていうだけで、この人のことは何にも分かってないと思う。
はぁ、
っていうのは俺イラッときてる。
聞きたい。
跳躍っていうことをこの人は、
はい。
最初に、作った人だから。
はい、作った人、おぉ。
ダメですよ。戸田夏子は、
はい。
がいなかったら、はい、日本映画そのものが多分、
はい。
洋画文化っていうのはなかった。それぐらい、この人はやってる、やりきってる。
偉人じゃないですか。
それで、何百本もやってるうちの1、2本の、なんかミスを、
はい、
なんかこう、下げ済んでるのは俺ちょっと違うなと思う。それだって長嶋茂雄って打てない暇あるわけで。
そいつはことだ。紹介せにゃ。いつかやりましょう。
でもちゃんとやると大変なんだよな。
戸田夏子でも一回やりたいって言ってましたもんね。
夏子ね。
やらないとって言ってましたから。
うん、夏子、特集した時の台本があるんじゃないかな。
え？どういうことですか？
来週、特集した時の資料が多分探せば。
マジっすか、
うん、
本当のレア資料じゃないですか。
レア資料ね。
むしろそれとかまた次のイベントまでやりましょうよ、これ。配信じゃなくて。
そうね。
うん。
いや、でも戸田夏子、まあ、誤訳、あ、それ以外で誤訳。去年やってた、
はいはい、
あの、トム・ハンクスの映画。
はいはい。
なんか、一瞬カオリにちょっと言ったけど、
長谷川さんね、興味ないですけど、うん、はい、
トム・ハンクスの映画で、
はいはいはい、
なんてやつだっけ、
ターミナルじゃなくて、
違う、止まなんか、
はい、
不時着するやつ、
不時着するやつ、はい、トム・ハンクス不時着で出てきます、
トム・ハンクス不時着じゃ出てこねえよ、なんか、
ハドソンガ
ー、ハドソンガーの奇跡、
ハドソンガーの奇跡ね、はいはいはい、
で、はい、僕映画見に行った時に、はい、最後の方の結構決め台詞のこれ結構さ、はい、専門用語ばっかりなんだけど、それのなんかね、決め台詞の専門用語が、
はい、
多分訳し方を間違えてる、
ほう、
ニュアンスは変わってくる、
あ
でなんか英語も聞いたけど、
はい、
あ多分違うなこれっていう、なんか機械的に訳せばこうなるけど、多分このトム・ハンクスはそういう意味合いで言ってないなっていうのは感じた。
はあ、
誤訳でしょ、あと。
だからあの最初のスター・ウォーズのフォースを力って無理やり訳したとかっていうのはよくありますね。
そう、誤訳じゃないと思うもんな。それ力だよ。
あれはでも当時はなんか適切な訳を探すなり本命ですからね。
いいんじゃないの、理解の理に力で力は合ってる。
途中までテレビ版で再放送するときも力で流れて
たよね。流れて
たよね。威力ってやっぱビックリマンの匂いがしちゃうと、ドラクエの威力の杖ってよく分かんないやつ出てきちゃうんでね。今だから
こ
う、
ね、お役って何だ、
だから僕その辺が気になるんで、見るとき DVD 見るとき吹き替え版音声で字幕出してみるんですよ。
ああまあね、
ここの役全然違うとかあるたまに。
でもね、ニュアンスなんだよねこれ、
うん、
右に行けっていうのは左に行けとは言ってないはずなんで。
ああまだネットで調べるといっぱい出てきますけどね。
ほぼでも9割は意図的にそうしてると思うよ。
あ
夏子も。
あ
でそんなね、英語のできる人から見たらみたいな感じだけど、全然そういうは趣旨が違うと思う。じゃあお前やってみろよな話になるから。確かね、そもそも文字数も決まってるし、尺も決まってるし、その中でどう伝えるのかっていうのは、
はいはい、
すげえ難しいんだよ。
はい、
で、産業を、文を一言にまとめるとかそういう荒技をやってのけてんだよね戸田夏子は。
でも 13days っていう映画の、うん、
13days ね、
タイトルを2ヶ月って訳した、
うん、バカじゃねえのか。
それはさすがに意図的じゃないでしょこれ。
30日2ヶ月って何のフォローしてたの今まで。
13日って言ってるのに
13days 13日を2ヶ月、
2ヶ月って2週間ならまだわかりますよ、
うん、
まだわかりますけど2ヶ月っていう、
こいつ英語知らねえだろうが。
ちょっと、さっきまで、さっきまで持ち上げてたのに、どうしたんですか、
ごめん、13 days を、
はい、何 ?13 days を2ヶ月って。
バホや。バカ。バカ。バカ。はい、ABC からやり直せ。
はい。いつかやりたいと思います。はい。続きまして、豆さんありがとうございます。この花来たんかい、会長。はい、ピンキー頑張って、はい、この気持ちカスカビアングラフィティ感激の時にも感じたな笑いと、はい、ちゃんまつさんの飛んだ飛んだ新庄飛んだ、新庄さんのマッチさんモノマネ、ピンキーとのジェネレーションギャップの数々などにじわっと、そしてコメント読んでもらえたわーいということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ピンキー頑張ってましたね、また来ます。
そうっすね、今日も来ないかっつったんですけど、
うん、
今日はなんかちょっと理由は言わなかったんですけど来れない。
なんかあれ楽しいですね、はい。多分どってこない理由は洗濯物が溜まってるとか、
なんとなく家から出たくない、
そう、そんな感じ、
はい、いいんですよ、全然いいです。なんでまたね、
はい、
あのゲストじゃなくてもいるだけなら多分
結構いる人っていうい
ると思いますんで、
お便りとかあればね、
向こうから、はい、呼びかけていただければ、
お便りとかいただければその場その場その瞬間にいればすぐ振りますんで、
はい、何とかですよねピンキーさんみたいな感じで、はい、ジャンプの端末コメントの
Q
先生
みたいな、あっていうパスの仕方ね、
なんとかですよね富樫先生みたいな感じで聞けば、はい。新庄さんのマッチさんモノマネって言っても、これマッチさんモノマネっていうか、マッチの真似をしている片岡鶴太郎さんのモノマネ。ドンドンドン、コロアナギさん、ね、
はい、そうですね。
そうですね。はい。続きまして、ブログのコメントを久々にいただきました。
ありがとうございます。
このクソミさんという方ですね。はい、ありがとうございます。
はい、
ナベツナさん呼んでのドリームトーナメント編期待してます。オン、とっても面白かったです。はい。
ドリームトーナメント編、ね。
ドリームトーナメント編。
ドカベンのね。
メソン一個でしたっけ、あなた
は。はい。
そうですね、はい、犬のパンチの鳴き声は楽しくなっちゃうんでついついやっちゃうやつです。
はい、
はい、ニキさんありがとうございます。はい、はい、まさか新庄パイセンの口からビリーザキット東洋頂点の話が出るとはこれはビリーザキットを貸し切って公開録音 with 倉田哲夫握手会をやるしかないですね、かっこ無茶ぶり。そうですね、仮面ライダーブラックをやっていた倉田哲夫さんという役者さんが、東洋町のビリーザキットのオーナーをやってるという話ですね。ここやっぱり仮面ライダーファンの中では聖地みたいになって、
よく
こうライダーのブラックのマスクが飾ってあったりとか、ファン同士の交流イベントの集合写真だったりとかしてるっていうあれですよね。
倉田さんだろう。
だってもともとこの人だって君の名はって朝の連ドラだった時のあれですよね、相手役ですよね、
ハルキさんですよね。
ファイト一発も出てたし。
倉田さんだろうって感じなんだよな。
倉田さんちょっとやっぱりあの茶化しないっすわ、
う
ん、
そうそうそう、
僕の中でもやっぱレジェンドですもん。だって4つぐらいの時にリアタイで見てましたから、
うん、
ヒーローですもんやっぱりこれ、うん、まあちょっとね
動けなくなっちゃったっすよね。
そう
ガチガチすぎて、
いまだにやっぱブラックの出演があるって言ったら最近のライダーの映画とかも出てますし。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、やっぱり当時の
ブラック、まあ、最初に話はするわな、
うん、っていうブラックだった頃の自分というのは
や
っ
ぱり
非常にあれだっていう話ですね。はい、てなわけで、
はい、
今後も、あ、最後もう一件あります。はい、ワイナオさんありがとうございます。
はい、
サムライジャイアンツの実写が面白そう。
お、
バンババン小栗旬がやるんじゃないの、どうせ。というわけで、小栗旬のバンババン。
すげえ、なんか、小栗旬がやるんじゃないの、どうせっていう、そのなんか、
どうせ。
あの、投げやり感ね。
どうせ小栗旬だぜ。
うん、小栗旬はやると思うよ。
最近やっぱね、小栗旬か、山崎賢人君に振っとけばなんとかなるっていう風潮ありますもんね。
小栗旬、あ、まあ、そうか、それはあるか。
うん、あるかっていうか。
その、最近のね。
うん、最近の傾向として。
実写ブーム。うん、
かやっぱ鈴木亮平に振っとけばなんかやってくれる、
なんとかなるんじゃないか
と、ね、なんとかしてくれるっていう、なんとかしてくれるっていう考え方は改めた方がいいと思うんですよ。
なんとかなってないけどね。でも
侍ジャイアンツね、
はい、
うん、だからやっぱの正月の隠し芸大会で
やってくれるとちょうどいい、ちょうどいいね。
そのパロディーコーナーがねちょうどよかった。年一でいい本気のコスプレ学芸会を見れるっていう番組だったんですけどね、なくなっちゃいましたもんね。
あ、なくなっちゃったんだよね。
もう正月の隠し芸やってないですもんね。何がどこが隠し芸やねんって感じですけど、
うん、
そのドラゴン、だってマッチさんのドラゴンボールとかありましたもん。
あった。
マッチが悟空で友坂理恵が御殿みたいな、ご飯が誰か忘れましたけど。すごくないですか今考えたら。
ちょっともう一回言って、ま、ちょっと今、ごめん、ちょっと理解が追いついてない。ま、ちょ、マッチが何やってるの。
マッチが悟空です。
マッチが悟空。
スーパーサイヤ人になってますよ。はい。
わかる、わかった。はい、マッチが悟空、はい、わかった。
で、当時まだ中学生の、中学3年生の友坂理恵が御殿です。
うん、ブルマじゃない。
ブルマじゃない。
御殿
御殿。そういうのさ、そういうコーナーで見たいのに、だからやっぱりね、昔あんまりそういう実写化実写化ってなかったのは、やっぱちょいちょいこのバラエティでガス抜きできてたからなんじゃないかと。
ちげえよ、それがネタになってたからでしょ。
ちょ、なんちゃんのやるならやらないわとかで、
ああ、
なんまくんやってたりとか、内村セブンやってたりとか。
どうなんだろうな
っていうね。
ほんとが本当隠し芸大会だけだもんね、これ。隠し芸大会の域を超えてないもんな。
隠し芸大会で見たいんですよ、僕ら。
う
ん、
ら
むしろ
そう、
肩の力を抜いてみたい。
そう、花田錬金術も隠し芸大会だったら多分楽しめたと思う。
全然いいですよね。
正月のテンションに逃げ切れる何かだよね。
うん。そんな感じなんでね。
でもあれなのか、は
い、うん、
タレントがその後いじられるから嫌なんだろうな。
タレント側の事情ね、
うん。うん。芸人しかやりたがらないでしょ、もう。
いや、まあ、だからそこ行くと、ガキツカの、笑ってはいけないなんとか。
笑ってはいけないシリーズ？
笑ってはいけないシリーズで、すごい、大御所俳優とか
やってるの。あれって美味しいじゃん。
あれやっぱ楽しいですね。
あれ美味しいじゃん。
あのノリですよね。
うん、
でも昔だと、花はじめが必ず学校の校長先生の銅像役で、水ぶっかけられたりとか、デッキブラシでゴシゴシされたりとかするっていう、お決まりネタね。
それが芸能人隠し芸大会ではないよ。
あれ隠し芸じゃなかったっすっけ？
隠し芸大会、隠し芸大会だけ、隠し芸大会じゃないけど、
違いましたね、
ないけど、
ああいう偉い
人、ガキの使いの西岡徳馬が出てくる枠と、
はいはいはい、
西岡徳馬が出てくる枠と、はい、隠し芸でドラゴンボールをやるっていうのは全く別次元だ
よ。まあ、違うんですけど、
うん、
だって島田久作がベガのやつとかやってましたもん。
あってた。
スト2の。
いや、いいんだよ。いや、だから、それは、最初からネタとしてやってるじゃん。
うん。
違うね。ガキの使いとは違うね。
あ、そうですか。
ガキの使いだってガチで稽古してるし、あれ。
あ、
ガチで稽古して、笑えなかったらかっ、だって笑ってくれなかったら、かっこ悪いっていうのがあるんだもん。
まあ、そうですよね。
だから本気なんだよ、あれ。
年に一度大御所が本気を出す瞬間。うん、ね。そういうテレビをまた見たいなっていう感じですけど、
はい、
はい、てなわけでお便りの宛先は、
はい、すべてのお便りの宛先、またご意見ですね、ご感想など matse@tf-tms.jp matse@tf-tms.jp までお気軽にご連絡ください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
そしてこんなタイミングでちょうどまさにこの瞬間に名古屋の梅次郎さんから、
はい、
ツイッターが来ました。
いやいや、なんですか。
ミルク放送局で話していただいたので、そのうち実現するに違いないと期待。あれですね、サムライジャイアンツ実写ね、はい、で私的にバンババンは池松壮亮さんか岡村隆史さんでお願いします。小栗旬にはやらせません、やらせませんぞ。すげえ、ちょうど19秒前にちょうど来ました。これ
岡村隆史もあるな。
岡村さんね、岡村
池松壮亮もあるな。
やっぱ猿顔が欲しいってことですね、うん、なるほどね。池松くんやっぱり演技派すごいですからね、グイグイ来てますから。
いやだったらまあでも何、はい、なんていうの、岡村だったらなんか成立するかな。
まあそれもでもやっぱ隠し芸のコントになっちゃう。
なっちゃうんだよな。
若さがないですからもう。
もうおっさんだもんな。40
過ぎますからね。うん。ってわけで。まあでもこの番組で喋ったことは現実になるというジンクスがありますから。
それ世界線なんで、もう。
あ鈴宮春。エルフサイコングルーのやつと鈴宮春ですよ。火を足してみては
って。そう。うちらで話したことはそのまま夢が実現できるっていう。
あ、すごい。どんどん口に出していく。パンチ匂い。
はい。
はい。年収1000万、年収1000万。
はい。
はい。ってわけで、次回は、
はい、
もう年、またぎ、年越しですか？あ、違うわ。
はい、年またぎ。
次回は厳密に言うと年末のシャークネードですね。
はい。
はい。そしてその次は、また。
年明けということで。
家電芸人さん。
1月1日から白塗りの松雪康子と同じぐらい白く塗ってる。
1月1日なんですね。そうですね。
そうですね。
お正月から。
1月1日から。
2017年の映画ランキングを、
はい、
またあのお方と一緒にですね、
すごいね。1月1日から前の年を振り返るっていうね。
コテコテ。あ、もう過去を見ちゃってる。そうですね、今回は年越しにやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、
というわけで今回も愛という人感動とちょっぴりの地をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄裕貴と
ちゃんまず2017でした。
それでは皆さん、また来週。